はい、今日も長い、聖書箇所でしたけども、ありがとうございました。前回は10の、ま、あの災いを学びましたが、その中の最後の災いは他のものと区別されていることが今日のところを読んで、分かりましたですね。エジプト中のウイゴの命を取られるという災いは、他の 9個の災いとちょっと区別されています。でこの最後の災いは、エジプトにとりましては主がすべてのウイゴを打たれたことであり、イスラエルにとりましてはその主が彼らのウイゴを打たず、その家それぞれの家の前を過ぎ越していってくださったという事件でした。事態は反抗するファラオをもう最後にガツンと言わせて神様に従わせて、というような単純な事件ではなかったということが、皆さんもここを読んで気づかれたと思います。さて、私たちも創立記念日とか誕生記念日とか結婚記念日とかで、私たちはその日で、何年になるかに、注目しますね。で今日読みました12章14節でもこの記念日のことが言われていますが、この記念日はちょっとその私たち の記念日とは意味が違いまして、これはお祭りですね。エジプト中のウイゴの死という最後の災いと、その後のエジプトの脱出の記録、そういうことでよかったならば別にこんなに長々と聖書を書く必要ないんですね。12章の29節から42節ぐらいまでのその時に起こった内容だけ伝えればいいわけです。しかし、それに多くの祭りに関する内容が付け加えられて、今日のような長い文章となっているのが私たちの手元にある聖書なんですね。でそこには大変重要な意味が含まれてますので、今日はそこに目を留めましょう。で今日お読みした中で、このお祭りは3つあります。除香祭、酵母を入れないパンを食べるお祭り、そして杉越祭、これは子羊をほふって食べるお祝いですね。それからもう一つはウイゴを奉献する、これはお祭りというよりも一つの儀式ですけれども、この3つありました。でこれらは単なるお祭りとか儀式ではなくて、読んでも分かりましたように、そういう儀式の中で家のそれぞれの家で行うんですね。でその時に子どもが質問するという場面がありましたですね。ですからこのお祭りはある意味伝道のためのお祭りと言ってもいいです。家族伝道ですね。でこの除香祭と杉越祭と、そしてウイゴの奉献、こういうことを儀式をやるときに家族が聞くんですよ。お父さんお母さんどうしてこんなことするんですか、あるいは親族も集まってたら、おじさんおばさんこれはどういうことなんですかと聞く場面があるんですね。でそれで答えるというような内容になっておりました。 この点で、私たちの日本でもお祭りがありますね。で、ちょっと私辞書引きましたら、日本のお祭り、祭りという言葉は語源は祭るから来てます。神々を祭る、はい、なんていうの、示す辺に巴っていう字ですかね、こう祀られるとかいう、そこから来てると言われてます。ですから日本の祭りとちょっと意味が違います。さて、祭りの要素としましては、子羊をほふる、それから血を、その血を柱と鴨居に塗る、それから肉は焼いて食べる、酵母を入れないパンを焼いて食べる、煮がなも添えて食べる、で食べるときはみんな立って食べる、腰帯を締めて靴を履いて杖を手にして、ゆっくり食べてはいけない、早く食べしっかり噛んでじゃなくて早く食べなさいというようなですね、いつも子供にしたら、いつもゆっくり食べなさいってしっかり噛みなさいって言われてるのに、この夜はですね、もう早く食べないといけない、はい、でちゃんと座ってもう食べなさいって言われてるがですね、この日はみんな立って食べるということで、まあ家族にとりましても子供たちにとったら、これ最初にこの祭りを経験した子供はと思うような内容になっています。さて、一つ一つ見ていきましょう。まず除光祭、12章の15から20節、それから13章の3から10節でその守り方が詳しく書いてます。でこの祭りの起源は出エジプトの際の体験から来ています。ここちょっと見てください。12章の39節です。こうあります。113ページ12章下の段39節、彼らはエジプトから持ち出した練り粉で酵母を入れないパン菓子を焼いた、練り粉には酵母が入っていなかった、その理由が書いてます。彼らがエジプトから追放された時、ぐずぐずしていることはできなかったし、道中の食料を用意するいとまもなかったからである、とこう書いてますね。でここから除光祭というのが生まれました。そしてこのことは繰り返し今日読んだ中でも書いてます。12章17節、42節、51節、13章の3節、9節、14節、16節と、もう何回も書いてまして、除光祭をきちっと守らすためにですね、繰り返し繰り返し書いてます。で、この除光祭は、ある意味イスラエルという彼らの集団の起源、原点というのを伝えるお祭りでもあるんですね。出エジプトという主の御業に みんなで、みんながその御業に預かったと。だからみんなパンを焼いて種入れないでそれを食べた、それも急いでというような共通の体験ですね。それをした仲間なんだよ、私たちは、あなた方はその子孫なんだよというようなことを伝えています。ですから私たちはここのところで、まあこのイスラエルは後に神様に対して頑なになりましてね、そして 離れていきましたですね。で神様はとうとうイスラエルを待っても帰ってこなかったので、イエス様を使わしました。そしてイエス様を通して新しいイスラエルという、まあ、私たち教会を生み出されましたですね。そして私たちにイスラエルに代わって神様のことを伝える器になりなさいというようなまあ、恵みに私たち預かっているわけです。でこの私たちの教会もですから、その原点一つにまとめるものは何でしょうか。主の御業ですね。私たちの場合はイエス・キリストの十字架の血によって贖われました。イスラエルは子羊の地、そしてエジプト中のウイゴの犠牲によって贖われましたね。私たちはイエス・キリストの十字架の血によって贖われた。これが私たちの原点、私たちの教会が一つになる原点ですね。ここが非常に今日の重要なところです。次に杉越祭を見ていきましょう。杉越祭は12章の21から27、そして12章の43から51に書いてます。12章27節から、この祭りは命の犠牲によってイスラエルが救われたことを伝えていることが分かります。そしてこの命の犠牲に預かるということが神の民イスラエルの一員になる条件とされています。ちなみにイエス様が最後の晩餐されました。あれは除光祭の中での杉越の食事ですね。あれが最後の晩餐です。杉越祭の準備をしなさいと言ったのはこの杉越祭のことです。でもう一つウイゴ奉献という儀式のことを13章で書いてます。で、この儀式はですね、出エジプトの最後の災いと関係づけられまして、イスラエルのウイゴはエジプト脱出の時は助かりましたね。それぞれの家をウイゴの命を打つ者が神様からの使いがですね、みんな過ぎ越していきましたからね。ですからその代わりにイスラエルのウイゴは子羊の命によって贖われたんですね。各家でほふりましたね。ですからその子羊が身代わりですね。イエス様もウイゴでした。ヨセフとマリアはこのウイゴの奉献の掟に従って、神殿に行きましたですね。そしてそこで、ウイゴのイエス様の代わりに、彼らは貧しかったから、鳩を捧げましたね。貧しい人は羊を捧げることができませんから、鳩でよろしいですという規定がありましたので、規定通りに捧げました。でその時に マリアとヨセフもこのイエス、初子のイエスの奉献のことを通して、この神様によって、イスラエルが救われた出来事を思い起こしたんですね。そこに居合わせた老人が一人いましたね、皆さん、シメオンさん。で、彼はこのキリストを見まして救いを見るんですね、救いの完成を。出エジプトの救いはまだ完成じゃなかったですね。エジプトの奴隷から の救いでしたけども、このシメオンさんは幼子キリストを見てね、罪からの救い、それを見た人です。エジプトの奴隷からの贖いではなくて、罪の奴隷からの贖いをするために来てくださったキリストと今出会ったと。彼は聖霊によって目がそういうふうに分かるようにしてもらえて、彼はもう自分は救いを見たからもう死んでもいいというようなことを言いますね。そしてもう少し他の新約聖書を見ましたら、皆さんバプテスマのヨハネがイエス様を見た時に何て言いましたか。見よ神の子羊ってイエス様のことを言ってますね。それはイスラエルの初子をあがなうためにほふられた、各家庭でほふられた、で流されたあの子羊のことをと関係づけて、ヨハネはイエス様をあの子羊と同じでも、イエス様は世の罪を取り除く子羊なんだと、こう彼は言ってますね。さて最後に13章の9節で面白いことを書いてますね。これらの言葉を自分の腕と額につけて記憶の印とし、主の教えを口ずさまねばならない、こうあります。16節でもこの言葉を額につけ印とし、腕につけ印とし、額につけて覚えとしなさい、というような繰り返されている内容が書いてます。これはですね、お祭りの時だけではなくて日常生活においてもこのことを覚えなさいということですね。ですから皆さんのよくご存知の詩編の第一編、いかに幸いなことかで始まります詩編というのは、この一辺にこうあります。いかに幸いなことかの後、主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人は、こうありますね。まあ、このようにしてお祭りの時だけじゃなくて、日頃の日常の中でも覚えましょうというようなことをがこの13章の9節とか16節に書いている。でこのようにしてこの神様の救いをもう刻みつけていく、ね、頭の中心の中だけじゃなくてもう日常の生活の中にも刻みつけていくというような徹底した伝道ですね。そういうことをやってたんです。でこの伝統は教会も受け継ぎました。弟子たちのによって生まれた教会も、 こういう昔からの良い伝統を受け継いで、今日に至っています。今はいろんなキリスト教会も大きく新教、旧教と一度ご紹介したでしょうか。私が京都の佐賀教会にいるときに、京都キリスト教協議会というのに所属してました。でそれはプロテスタントでカトリック、それからギリシャ正教会、もう全部含まれた団体でした。でそれでそれぞれ みんなイエス様は信じてるんですけどね、カトリックはマリアさんのことも あったりしますけども、救いはイエス様で、それぞれの教派の紹介とかですね、担当してこう発表したり してお互いの交流を持ってたんですね。である時に京都に一つだけギリシャ正教会がありまして、そこに呼ばれた時があるんですね。でその時にその司祭さんからいろいろと話して、でどんな伝道してるんですかって聞きましたら、各家庭訪問して伝道してるって言っておっしゃいまして、例えば新しく自動車を買ったとか、新しい包丁を買いましたとか、そういうたびに司祭さんが呼ばれまして、でそれを性別してくださいって言って性別の祈りをするんですね。でそれをお祈りして、でその時に御言葉も読んで、でその時家族みんな集まってもらって、でその包丁も神様によって用いられるようにとかいうようなお祈りをしたりして、でちょっと魔術的なと言いますか、聖水をこうペッペッとかけたりして、今ウクライナで戦争がありますけども、その中でなんかギリシャ正教会の司祭の人がこう水をこう兵隊にこうかけてたりしたシーンなんか見られた方があるかと思いますけども、まあそんなこともするんですけども、基本は日常の中に入っていく、でそこで神様のことを覚えるというような、そんな伝道してますとか若い司祭さんがおっしゃいましてね、ちょっと関心を持ちました。まあプロテスタントではそういうことはしませんけども、そういう伝統を組んでいる教会もあります。でも私たちも教えられるところで、特別伝道集会とか教会生活だけじゃなくて、日常の生活の中でも私たちもそれをが大切な伝道の現場だということを覚えて、それはもう昔から の伝道だということを覚えたらいいかなと思っております。はい、今日はちょっと長かったですけども、でも大変重要なところでしたね。この3つの徐行祭、筋子祭祭、そしてウイゴの奉献という、この3つのことを今日は学びました。ではここまでにいたしましょう。